研究記事7。この記事は4月13日から19日の期間に研究します。お父さんエホバを私たちは深く愛しています。主題の聖句。私たちが愛するのは、神がまず愛してくださったからです。ヨハネ第一4章19節。3番の歌。私たちの力、希望、確信。何を学ぶか。お父さんエホバは私たちを深く愛し、エホバの家族になれるようにしました。エホバに愛されて私たちもエホバを愛するようになりました。では、エホバを愛していることをどのように示せますか？この記事ではその方法のいくつかを考えます。1から2節の質問。私たちがエホバの家族になれるよう、エホバが招いてくださったのはなぜですか？エホバはそのためにどんなことをしましたか？エホバは自分の家族に加わるよう私たちを招いています。エホバの家族になれるというのは本当に素晴らしいことです。エホバに献身し、イエスの贖いに信仰を抱く人たちで構成されている幸福な家族です。私たちは充実した毎日を送り、天でまたは地上の楽園でずっと生き続けるという希望を持っているのです。エホバは私たちを愛し、私たちがエホバの家族になれるよう大きな犠牲を払いました。私たちを代価によって買ったのです。コリント第一、6章20節。贖いという代価によって、私たちはエホバとの親しい絆を持てるようになりました。世界中で一番偉大な方をお父さんと呼べるのです。前の記事で考えたように、エホバは理想のお父さんです。3節の質問。私たちはどのように感じることがありますか？私たちも聖書筆者と同じように、私は何をしてエホバにお返ししよう、私のためにしてくださったすべての良いことに対してと感じるかもしれません。詩編116編12節。天のお父さんにお返しできるものはありません。それでもエホバを愛する私たちは、エホバのために何かしたいと思います。使徒ヨハネは、私たちが愛するのは、神がまず愛してくださったからです、と書きました。ヨハネ第一、4章19節。では、エホバを愛していることをどのように示せるでしょうか。以下は補足情報。エホバは私に目を留めているのだろうか。世界には何十億もの人がいるのに、エホバは私にも目を留めているのだろうか。そんな気持ちになったことがありますか？そう感じる人は多くいます。でも、ダビデ王はこう綴りました。エホバ、人は何者なのでしょう？あなたが目を留めるとは。死にゆく人間の子は何者なのでしょう？あなたが気にかけるとは。詩編144編3節。ダビデは、エホバが自分のことをよく知っているとも述べました。あなたがエホバを愛していることにエホバは気づいています。そのことを聖書と組織を通して知らせています。エホバがあなた個人に目を留めているということを示す聖書の言葉に注目しましょう。あなたが生まれる前からあなたに目を留めていた。あなたの心や考えを知っている。エホバ自身があなたの祈りを聞く。あなたがどう行動するかを見て感情が動かされる。エホバ自身があなたを引き寄せた。あなたが亡くなっても、あなたのことを詳しく知っているので生き返らせることができる。同じ人を作り直し、以前の記憶や性格を持たせる。記事に戻ります。エホバとの絆を保つ。4節の質問。エホバと親しくなるための努力を払うなら、ヤコブ4章8節に書かれている通り、どんな結果になりますか？私たちがエホバと親しくなって気持ちを通わせることをエホバは望んでいます。ヤコブ4章8節にはこう述べられています。神に近づいてください。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めてください。優柔不断な人たち、心を清めてください。粘り強く祈りましょうと勧めているエホバは、いつでも祈りを聞いてくださいます。ローマ12章12節。忙しかったり疲れたりして祈りを聞けないということはありません。 私たちは神の言葉聖書と聖書をわかりやすく説明する出版物を読むことにより、エホバが語ることを聞きます。集会でよく学ぶことによっても、エホバが語ることを聞けます。子供は親とよく気持ちを通わせるなら、親との絆が強まります。私たちも、エホバとよく気持ちを通わせるなら、エホバとの絆を強めることができます。5節の質問。どんな祈りをエホバは喜んでくださいますか？あなたの祈りはどんなものですか？エホバは私たちが祈るとき、気持ちを包み隠さずに伝えることを願っています。こう考えてみてください。自分の祈りは決まりきった定型文のようだろうか？それとも心からの気持ちを綴った手紙のようだろうか？あなたはエホバを深く愛し、エホバとの強い絆を保ちたいと思っていることでしょう。ありのままの気持ちをいつでもエホバに伝えましょう。嬉しいことや辛いことを伝えてください。どんな時でも安心して助けを求めることができます。6節の質問。天のお父さんとの絆を保つには、どんなことを心がけなければなりませんか？天のお父さんとの絆を保つには、感謝の気持ちを忘れないことが大切です。私たちは、こう書いた詩編作者と同じ気持ちです。私の神エホバ、なんと多いのでしょう、あなたが行ったことは。素晴らしい偉業と私たちに対する考えは、あなたのような方はいません。それらを語ったり話したりしようとしても、あまりに多くて語り尽くせません。詩編40編5節。感謝の気持ちを持つだけでなく、言葉と行動でエホバに伝える必要があります。この点で、エホバに仕える人たちは他の人たちと異なっています。今の世界には、神がしてくださった事柄に感謝しない人が多くいます。人々が感謝しないというのは、今が終わりの時代であることの印です。このような態度が自分に移ってしまわないよう気をつけましょう。7節の質問。エホバは私たちがどうすることを望んでいますか？なぜですか？親は子供が喧嘩をせず、兄弟同士仲良くすることを望みます。エホバも子供である私たちが仲良くすることを望んでいます。私たちが本当のクリスチャンであることを明らかにするものは愛です。私たちは詩編作者のこの言葉に共感しています。兄弟たちが一致して共に住むのは、なんと素晴らしいことだろう。なんと心地よいことだろう。詩編133編1節。兄弟姉妹を愛するなら、エホバを本当に愛していることを示せます。エホバに仕える人は、親切に温かい思いやりを示し合う家族のようです。そのような家族に加われるのは本当に心地よいことです。エフェソス4章32節。愛するのでエホバに従う。8節の質問。ヨハネ第一5章3節によれば、エホバに従う主な理由は何ですか？エホバは子供に親の言うことを聞いてほしいと思っています。私たちがエホバの言う通りにすることも望んでいます。エホバは人間を創造し命を支えています。ですから、私たちはエホバに従います。エホバはどんな親よりも賢い方です。それでも、私たちがエホバに従う主な理由は、エホバを愛しているからです。ヨハネ第一5章3節にはこう述べられています。神を愛するとは、神の掟を守ることです。神の掟は重荷ではありません。エホバの言うことを守る理由は揃っていますが、エホバは無理に従わせたりはしません。人間に自由意志を与えたエホバは、私たちがエホバを愛しているので従うとき、喜んでくださいます。9から10節の質問。エホバの決まりを知って守ることが重要なのはなぜですか？親は子供の安全を願うので、子供のために決まりを作ります。子供は決まりを守るなら、親を信頼し敬っていることになります。私たちが天のお父さんの決まりを知って守ることは、はるかに重要です。エホバを愛し敬っていることになり、自分のためにもなります。他方、エホバの言うことを聞かない人は、結局は自分を傷つけることになります。 エホバに喜ばれる生き方をするなら、心身ともに守られ、エホバとの絆を失わずに済みます。エホバは何が最善かを知っています。米国に住むオーロラという女性は、エホバの言うことを守るなら、いつでも充実した生活を送れます、と言っています。このことは、私たちすべてに当てはまります。優しく導くエホバに従うことで、あなたはどんな恩恵を受けましたか？11節の質問。祈るならどんな力が得られますか？祈るなら、難しく思えてもエホバに従えます。衝動に負けて罪を犯してしまわないよう、戦い続けなければならない場合があります。詩編作者はエホバにこう祈りました。あなたに進んで従う気持ちを私のうちに呼び起こしてください。詩編51編12節。正規開拓者のデニースは、エホバの命じている通りにしにくい時には、正しいことをする力をくださいと祈ります、と言っています。このような祈りにエホバは必ず応えてくださいます。エホバを愛するよう人々を助ける。12節の質問。エフェソス5章1節によれば、どのように行動する必要がありますか？エフェソス5章1節にはこう述べられています。皆さんは子供として神に愛されているのですから、神に倣ってください。私たちは子供として神に愛されています。それで、神に倣うよう最善を尽くします。人に優しく親切にし、間違いを許します。神を知らない人は、私たちが立派に行動するのを見て、神を知ろうとするかもしれません。親は、子供に接するときにエホバに倣う必要があります。そうするなら、子供は優しいお父さんエホバと親しくなりたいと思うでしょう。13節の質問。どんなことを考えると大胆になれますか？子供はお父さんのことが大好きだとお父さんのことを自慢げに話します。私たちも天のお父さんエホバを心から愛し誇りに思っているので、人々にエホバを知ってほしいと思っています。私はエホバを誇りとすると書いたダビデ王と同じ気持ちです。詩編34編2節。でも、内気な場合はどうですか？エホバについて語るならエホバが喜びます。エホバを知るようになる人のためにもなります。そのことを考えれば大胆になれます。エホバが勇気を与えます。一世紀の兄弟たちが大胆に語れるよう助けたエホバは、私たちのことも助けてくださいます。14節の質問。人々を弟子とすることが大切なのはなぜですか？エホバは不公平ではありません。私たちがどんな背景を持つ人にも愛を示すのを見て喜んでくださいます。愛を示す大切な方法は、人々に良い知らせを伝えることです。この活動によって何が成し遂げられますか？私たちの話を聞く人は充実した生活を送り、将来は永遠の命を得られます。4から14節に関する写真のキャプション。私たちは天のお父さんを深く愛しているので、いつも祈り、エホバに従い、人々がエホバを愛するよう助ける。天のお父さんを愛することは幸せ。15から16節の質問。私たちはどんなことを喜べますか？エホバは優しいお父さんで家族の幸福を願っています。私たちは今困難を経験しているとしても喜べる理由がいくつもあります。まず、天のお父さんに深く愛されています。聖書を正しく理解しています。エホバとエホバの高い道徳基準を愛し、愛を示し合う人たちからなる特別な家族の一人なのです。今の幸福はこれからも続きます。将来、もっと良い生活を送れるという確かな希望があるからです。エホバは間もなく悪い人々を取り除きます。エホバの王国の統治によって地球は楽園になります。亡くなった家族とまた会えるという素晴らしい希望もあります。本当に嬉しいことです。天でも地上でもすべてのものが優しいお父さんを敬い、賛美し、崇拝する時がもうすぐ訪れるのです。次のことはなぜ大切ですか？よく祈る。エホバに従う。 天のお父さんについて人に話す。12番の歌。エホバは賛美を受けるにふさわしい方。記事の終わり。